76.5 FM Kent Podcast.
Here we go.
On air in the city and online worldwide. You can check us out anytime, anywhere. FM Kent Podcast.
こんにちは、伊藤さとこです。伊藤さとこと新潟の経営者。この番組は起業家、実業家の育成を目指す事業創造大学院大学の公開講座として新潟の企業や組織のトップの方をゲストにお迎えし、現在までの道のりとともにその生き方や経営哲学を語っていただく番組です。今週のゲストは先週に引き続き株式会社トッキー代表取締役社長古川武さんです。株式会社トッキーは新潟市中央区に本社を置く駅ビルココロやホテル事業を運営する会社です。駅は観光客やビジネス客、地元の方と様々な目的の方が利用する場所です。多様なニーズに応えるためには多種多様なテナントに入ってもらわなければなりません。トッキーが運営する駅ビルココロでは各駅ビルで200以上のテナントが入居しています。古川社長は、我々は駅ビルやホテルを中心とした街を作っている、地域の人々をはじめ駅を利用するすべての方と共に歩む総合生活サービス企業を目指したいとおっしゃいます。今日もさまざまな角度からお話を伺います。どうぞお楽しみに。この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りします。
起業家育成を目指す大学院、事業創造大学院大学。MBA が取得できるビジネススクールとして、世界的視野を持った起業家やスキルアップを目指す社会人の方々をサポートします。事業創造大学院大学。詳しくはホームページをご覧ください。
お待たせしました。今週のゲストは先週に引き続き、株式会社トッキー代表取締役社長古川武さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
今週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。古川さんは、国鉄に入社し、ずっとその後、はい、JR 東日本畑でずっといらして、はい、で、トッキーも JR 東日本グループなんですけれども、はい、この、駅ビルの管理、それからホテル、不動産事業、広告事業などをする、会社ということなんですけれども、はい、これトッキーという会社ができたのはいつなんですか？
平成元年にできましたね。
はい、
100% 東日本、 JR 東日本の出資の会社になります。
そういうことですね。こういうふうにやっぱり分けていこうという動きというのは、そのあたりからこうやっぱ民営化からできてきたということですね。
はい、やはり民営化になって何でもできるようにはなってますけども、なかなか鉄道事業とそういったその、私どもでは生活サービス事業って言ってますけども、駅ビルですとかそういった構内のお店ですとか、そういったところまで全部やる形にはならないんで、そういったものをやる会社としてトッキーができたという形になります。
そうなんですね。今ね、いろんな事業がある中でどの分野が一番こう大きい分野になるんですか？
駅ビル関係がやはり 50% 以上ですね。
50% 以上、はい、そうなんですね。じゃあそこのところはもうちょっとこう充実させて。
そうですね、これからまた本当に、しっかりとやっていかないといけないと。そこで稼ぎの大部分を占めてますんで、
そうです。
その他ホテルが今 15-16%、あとは校内で営業してるお店、お蕎麦屋さんとかありますよね、そういったところでも 17-18% になりますんで、そういったやはり駅に付随するところでいかに稼いでいくかっていう形になりますね。
なるほどね。このメッツホテル事業っていうのはいつ頃からのスタートになるんですか？
これはですね、メッツはですね、長岡ができたのが、平成11年になります。で、新潟はまだ最近で、平成25年になります。
そこ長岡の方がね先だったんですね。
そうですね。
そうですか。これコンセプトとしては、私も泊まったことがあるんですけれども、長岡も
泊
まったことがあるんですけれども、でも非常にこう、シンプルで、とにかくやっぱもう駅直結っていうのがね、
はい、
濡れないし、ま、風にも当たらないのがね。
そうですね。駅から濡れないでホテルに行けますよっていうのが最初のコンセプトですので、
ね、 そうですよね。
まあ、新潟はそこにもう一つ、まあ、ビジネスホテル的な部分からもう一つグレードの高い、まあ、シティホテル並みのお部屋もご提供するということで、うん、スーペリアルームもございますので。
そういう部屋もあるんですね、はい、なるほどね。このやっぱり伸びっていうのはどうですか、メッツ。
メッツはおかげさまで伸びてますね。
あ、そうですか、はい、うん、やっぱりこの利便性の良さ、
あ、やはりお客様に言われるのはやはり駅からすぐ
っていう、そうなんですよね、
ここがまず売りですね。
はい、はい、ね。そしてなんかこうとてもシンプルなんだけど、とあの気が利いてるというか。
そうです、はい、
ね、そこのなんか、
やはり部屋もですね、うん、まあ、それなりのいいものを使って、うん、でさりげなくっていうことで、
はいはいはいはい、
この前もそのスーペリアルームの椅子はイタリア製の40万円のというものを入れてですね、お客様にしっかり使っていただこうということで。
これ今新潟長岡ですけれども、
はい、
他の展開っていうのは可能性としてはありですか。
まあ、新潟の場合はあんまりないかもしれませんね。
うん、
まあ、これからですね、新潟の連続立体交差化事業ということ で、
で、ね、
これが工事が少しずつ進捗してきますと、うもう一つぐらい作ってもいいのかなっていうお話はあると思いますけど、
うん、
まあ、これからの話ですけどね。
そうですね、はい、でもとにかくもうこれから、工事はいつ頃から入るんですか、これ全体的に。
もう今もう
ちょこちょこね、
もう入ってんですか。もう本格的に今入ってます、はい、駅の方を見ていただくと、来年の春にはですね、まあ、暫定開業ということで、
はい、
新幹線と、同一ホームで、うん、例えば稲穂なんかは乗り換えができて、まあ、そのまま同じホームで乗り換えができるというようになります。で、まあ、それは暫定開業ですので、全てが全部、高架になりませんので、
うん、
まだ在来線の一部は下の、まあ、今の現状のところをお使いいただくんですけども、
はい、
まあ、それが、できてきて、少しずつですね、こう在来線の地上の部分を削っていって、
うんうん、
で最終的にできるのが、そうですね、2022年、平成34年ぐらいの目処に全体ができると。でそうすると全てが新潟駅は高架になります。
あ、在来線も、
在来線もみんな新幹線と同じ
高さ。越後
線も、越後線もそうですね。
そうです。そうなんですか、はい、へえ。じゃあ、その下の部分っていうのは、
下の部分が駅の、まあ、普通の駅の機能があったり、駅ビルになったりということで、今の駅ビルの倍ぐらいの駅ビルに面積的にはなりますね。
そうなんですね、はい、そしたらもう収益も倍を、倍以上、
まあ、倍以上を目指さないといけないと思うんですけどもね。
うん、
まあ、これからどう計画していくかですね。
うん、そうなんですね。
で、だいたいその今2022年というお話で、
はい、
駅は全部開業してやりますけども、まだ駅前広場の周辺整備ですとか、駅ビル関係はまだそれから2年ぐらいかかると思うんですね。うん、
なるほど。
今から計画していってもですね。
そっかそっか、は
い、ですからもう本当に全部できてよしっていうのはもう2024年ぐらいまでかかるのかな、うん、または25年ぐらいまでかかるのかなという感じですね。
うん、そうなんですね、はい、そうすると、まあ、お土産スペースもかなりまた 大規模に、
そうですね、
こうね、はい、大々的なものにこうなっていく、
はい、もうあれですね、いろいろな体験をしながら、または勉強もしながら、う
ん、体験、
そういった、うん、場所も作っていきたいなと。
例えばこの体験っていうのは結構ね、今観光の部分ではすごく大きな要素になってますけども、駅での体験っていうとどんなことを、
はい、まあ、簡単になものからいけば、そういうその地元のものを使ってちょっとこう料理、うん、簡単な料理を作っていただく、食べ方はこうですよみたいな、
はいはいはい、
それが実際にそこで、まあ、それなりの先生が教えてくれる、地元の方が教えてくれる、
うん、
で食べてみて、あ、美味しいね、じゃあこれ買っていこうか ていうのもありますし、逆に新潟のものづくりということで、つぼみ三条とか東三条、あの辺でですね、工場の方、ものづくりの方に来ていただいて、ちょっとデモンストレーションをしていただいて、これはこういうつもりで作ってるんですよとか、まあ、あのお客様とその職人さんと対話をしながら、はいはいはい、いろいろこう学んでいただいて、おそれならじゃあ私これ買っていこうかなっていうようなことができるような場所を作ってですね、それでまあそれで買いたいなと思えばちゃんと品物がありますよっていうような形で作っていければなと思うんですけどね。
なるほどね。そうですか。そうするとね、本当にあの必要な人材っていうのもまたこう大きくね、変わってきてる部分がありますよね、はいはい、どんな感じになってますか。最初は本当に、ね、あの輸送の専門家の人の集まりだったと思うんですけども、
ねね、私なんかもそんな分ですけどね、
はい、
まあ、やはりあのそういう駅ビルですと、そういったテナントさんとの接触力、または、うん、テナントさんを誘致するだけ の、 その、夢が描ける、そういった人材っていうのはなかなか今、うん、いませんので、
うん、
まあ、実際にはあの東京の方の、まあ、アトレさんとかルミネさん、そういったところには、まあ、そういった人材が、まあ、できてるんですけど、
はい、
私どもの特期の方はまだそこまで行ってませんので、うん、まあ、あの大卒の人を採用して2年か3年当社で勉強してもらって、出向でそういったアトレさんルミネさんに行って、うんうん、まあ、そういった勉強してもらって、うん、間もなく帰ってきますけども、そういった人たちが新しく新潟のビルを、うん、一から作っていくという形で、ね、うん、やっていきたいなと思うんですけどね、
うん、そうですね。
FM Kent 76.5
伊藤さと子と新潟の経営者、今週は先週に引き続き株式会社トッキー代表取締役社長古川健さんにお越しいただいてお話を伺っています。さて、やはりね、そのまあ駅ビルっていうのはもう本当にあの玄関口なので、あのまあお客さんをねお迎えする、やっぱり本当に降り立った時のこう印象でもって、うん、あの全然こう違ってくるという部分が、そういう意味では責任大きいっていうところありますよ ね、 ね、まあ、頑張っていただかないと、
駅降りた時の、ね、顔みたいな部分がありますんで、まあ、そういった、まあ、外側の装飾も含めですね、
はいはい、
いろんな形で、まあ、観光に来たお客様、または毎日使っているお客様にいかに、利便性をまたは楽しんで帰っていただくかというのが非常に大事だと思ってます。
そうですね。今どうですか、その、まあ、新潟に向かうお客さん、まあ、長岡にお客さん、はい、あのいろいろあると思いますけど、こう観光目的、ビジネス目的、今どっちが多いんでしょうね。
そうですね、まあ、あの新潟はビジネスと観光と、まあ、半々ぐらいなのかなと思ってますけどね、まあ、湯沢は完全に観光ということで、長岡はどちらかというと地元の方が多い、そしてそこでまあビジネス、うん、そして観光というとまだまだ少ないということになりますけど、これからはまたね、長岡も観光で来ていただこうということで、うん、まあ、長岡市さんともいろいろお話ししてますけど、
うん、そうですか。しかしやっぱりあの 駅の駅ビル自体がもうすごいニュースになったっていうのは、やっぱりあの越後湯沢のなんかインパクトっていうのは、はい、
雁木通りですね、
はい、非常にやっぱり大きくて、はい、そしてワンコインでお酒がこう飲める取り組みっていうのも、はいはい、多分全国でね、本当先駆けて、
そうだと思いますね、
ですよね、はい、そしてなんていうか、あれ自体がもう観光として成り立ってしまったというか、あの企画自体はどういう形でこう出てきて、あれすごく上手だったなと思うんですけども、
はい、あれは、まあ、私はもう、まあ、その時にはいないんですけども、はい、聞いてみますと駅中、うん、これがあの東京の方でいろいろできてきまして、その駅中を観光地でやったらどうなんだろうみたいな部分があって、ああいうふうに、まあまあ、駅の外ではあるんですけども、
はいはいはい、
駅の中にこう市場みたいにあって、
で
奥の方に行くと、新潟の 美味しいもの、またはお酒が、はいはい、いろんな形で楽しめる、
楽しめるね、
で試食ができる、または試飲ができる、これがまあコンセプトでやってるんですね。ですからもう本当に当時は北陸新幹線ができて、
はい、
越後ユーザーは相当落ち込むだろうと、
そうですよね、
いうことで、もうまあ一時的には落ちたんですけども、はい、それがまた今盛り返してますんで、
本当ですか、はい、よかったです。
ですからそういった意味では、インバウンドのお客様が多いというのも、
やっぱりそうですか、
湯沢の特徴なんですけども、まあ、そういった方にも合わせてですね、タックスフリーということで免税のカウンターを作ったりですね、いろんな形で対応させていただいて、まあ、本当に、いろんな方がおいでいただいてました。
そうですか。
この冬は雪もいっぱいあったんで、なんとか
、
いっぱいお客様からおいでいただいてますね。
そうですか、はい、それに雪のない国の人たちからしたら、東京から来てトンネル出たあの景色、
そうです、
あの劇的な感じはあれだけでエンターテインメントですよね。は
い
は
い、びっくりされると思いますね、
うん、そうですよね、
まあ、場合によっては東京晴れてすごい青空だったので、こっち来たら雪がバッと降ってると、
ね、もう完成ですよねきっとね。
そうですね、
そういうインバウンド人のこう人向けの、はい、まあ、ターゲットにしたこう新商品の開発とかサービスとか何かありますか。
はい、やはり海外のお客様はやはり日本ならではとか日本のものをっていう方で来られると思うんで、そのための商品ではなくて、やはりもともと湯沢または新潟にあるような、美味しいものを、まあ、実際に試食していただいて、美味しかったら買ってていただくという形にしていこうと。
なるほどね。じゃああえてそんな外国人だからこうという、
そうですね、
まあ、ね、ことを迎合するわけではなくては、はい、もうこれそのものを楽しんでいただこうと、はい、いうことなんですかね。日本酒っていうのはどうなんですか、外国人の方、アジアの。
そうですね、アジアの方は結構今ね世界的に日本酒ブームですので、結構買っていかれる。
あ、そうですか。じゃあやっぱりポン酒館の体験型っていうのは大喜びですね。
そうですね、あそこは本当に試飲もできて試食もできてということで、まあ、いろんな形でまあ味見ができますし、いろんな商品がまあ雑多にこういろいろ置いてありますんで、爆弾おにぎりなんかもいいんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね、そうですね、あれも珍しがられるってか、面白がられる、
面白いと思いますね。
ねえ、ですよね、はい、そうですか、まあ、そう考えると本当になんていうかこう駅ビルで観光を逆にこうプロデュースしていくじゃないですけど、そういう視点もね、はいはい、あるのかなっていう。そうですね、まあ、
やはり新潟はね観光ということで、まあ、ビジネスの方もおられるんですけども、観光でおいでのお客様にいかに、まあ、新潟らしさ、新潟のならではの味、はい、こういったものをいかにアピールするかっていうのも、まあ、これからの駅ビルの、使命だと思ってますんで。
そうですよね、はい、まあ、本当にこれから駅ビルが果たす役割というのもさまざまにこう多岐にわたるでしょうし、ね、その役割も大きくなると思うんですけれども、今後どんなことをこう提供していきたいというふうに思ってますか。
そうですね、駅ビルって言ってもですね、やはり一つの町みたいな形で、まあよくありますけども、まあ、市の窓口があったり、まあ、郵便局があったり、そういうのもありますし、あとは宅配便のポストがとか、そういったいつもご利用している方にはより便利に、そして観光でおいでですとか、そういった方にはですね、やはりいろんな体験ができて、またはその食材の作り方、またはそういったものを実際に作って食べていただいてっていうような、まあスクール的なもの、そういったものもご提供できるような場を作っていきたいと思いますし、あとは地元の方々の発表の場みたいな、まあそういった、まあ、当然有料の部分もありますけども、
はい、
逆にそういったお子様の発表の場みたいなのも、どっかでご提供できるような形にしていきたいと思ってます。
そうです、
やはり一つの新潟なら新潟というところで、地元の方もいろんな参画ができる、または観光でおいでの方、ビジネスの方も含めて、
はい、
いろいろまあ楽しんでいただけるっていうのが、まあ、駅ビル かなというふうに思ってますし、そこで体験したことを、実際にまた本当のその場所に行って、
はい、
行っていただくということで、また、一つの観光の契機になると思いますので、そんな駅ビルができたらなと思ってます。それから、私どもでホテルも、メッツとか、佐渡のファミリーオということで、試験的にやってるんですけども、ホテルの、佐渡のファミリーオでは、そのホテルの前の田んぼで、田植え、そして稲刈り、
はい、
これを経験していただく、それで作った、酒米でお酒を作る、それでそれをまたプレゼントするとか、そういった体験型、
はい、
または、
はい、
メッツの都市型のホテルでは酒蔵体験もできる、またはその、それをパック商品にしてですね、どこどこの蔵のお酒とおつまみと、または三条の、ぐ
い
飲みがついてる、
いいですね、
若干高くはなりますけども、そういったものも含めたパック商品を作ってですね、お客様にいろんな形で楽しんでいただける、ただ単に泊まるんではなくて、このために来ていただくというような形の時に、ホテルを提供するというような形で、できていけば、トータルとしてやはり JR 東日本グループの中の観光のお客様の流動を増やしていくための、駅ビルでありホテルであるということで、これから頑張っていきたいと思います。
そうですか、はい、もうますますこれ以上のワクワクをですね、私たちに提供していただいて、駅に遊びに行こうというような、
そうです、ね、
感じになっていけることを、祈っております。
はい、
2週にわたって素晴らしいお話をどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りしました。
Oh.
FM Kent 76.5